こんにちは、トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口義雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美亜社員です。
愛坂美亜です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は一人大きめのが足りません。
大きめの人がちょっと一人いないですけれども、
お休みです。
順次ね、夏休みとかも取りつつ、は
い、そうですね、夏休み取っていきましょう、はい。
マーケットやっぱり動いてますから、はい、やっぱり順番に取るんですか、夏休みって。
ディーラーはそうですね、順番に取り、ちょっと優先順位つけながらですかね。
なんか、はい、さっき打ち合わせ中に、はい、7月は例年あんまり相場が動かないっていうね。
本当にそうなんですよ。だいたい、夏枯れ7、8って結構動かない時が多いんですけど、はい、今月はすごいですね。ボラティリティが全然、止まらない。
さっきもちょっとね、なんか夕方に向けて動き出したりとかね、してましたけど、
だって東京で1円以上動いてるから。
そうですよね、なんか朝見た時も153円台かなって思ったら、もうさっき見たら155円台乗ってる。
そうですね、
昨日なんかも1円以上東京時間で動いてた記憶が、
そうですね。月末フローとかもちょっと入って大きめの玉もあるだろうし、とはいえここまでね、動くって珍しいなっていうところ、ありがたい限りですけど ね、はい。
コメントに半人前さんから、井口さんしばらく夏休み取れないんじゃないですか。
そうなんですよ。なのでとりあえず、どこも予約とかはしてないです。
やっぱりね、
はい、ちょっと動かないなと思ったらパッと行くと、ちょっと休暇取ろうかなと思っていますが、今の状況でこれぐらい動いてると、ちょっとなかなか休みは取れないかなと思っています。
そうですね、
はい、いつも通りなんですけどね、
いつも通り、はい、でその他にもコメント、利上げしないに1000点とか明日は昼夜眠れないですね、心配で夜しか眠れない
寝てるじゃん
そう、うん、本当に今週盛りだくさんですからね、はい、まだまだ動く要素たっぷり。
そうですね、まずは明日
日銀
ですよね、まさに今お話でね、いろんなコメント出てるように、利上げするのかしないのか、ここですね。
いやー、どうなんでしょう ね、
いろんな人がいろんなこと今言ってますが、
いやー本当ですよ、
このあたりをね少しお話できたらなとは思っております、
はい、わかりました、はい、たっぷり伺っていきたいと思います、また今日のゲスト島力夫さんですからね。
そうですね、このあたりも本当に聞きたいとこですよね、
島さん、いろいろ本当そうですね、
はい、聞いてみましょう、
はい、楽しみにお待ちください。皆さんぜひぜひチャットのコメント欄使っていただいて、質問などもお寄せいただきたいと思います、はい、混んでる時は宿も高いし出かければ暑いしねっていうコメントもありま す、
そうです、ね、
確かにそうですね、はい、相場やってましょう、
相場やってましょう、
番組も頑張りましょうということで番組進めていきましょう、はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口義雄の相場の肝。さあ、それでは井口さんに相場の肝を伺っていきましょう。
はい、何はなくとも明日の日銀ですかね、FOMC もあったりとか、BOE があったり、アメリカの雇用統計があったりとかって、盛りだくさんではあるんですけど、おそらく一番荒れるのは明日の日銀ということになるんだろうなと思いますので、
為替もここまで円絡みがねものすごい動いてきましたから、
すごいです ね、ちょっとさ足元ね結構動いてるんで、チャートから見てもいいですか。
いきましょう。
まずは、ちょっとこれチャート日足なんですけど、そうですね、ここからちょっとポイントが見える方はちょっとご説明しますけれども、161円、ここまず初動は為替介入ですね、
はい、
が入ってで、10円近く下げたのかな、介入があって、あとは日米の金融政策が真逆を向いてるっていうことが意識、されて、あとはトランプさんがちょっと喋ったり、トランプトレードが始まったりとか、は
い、それも大きかった、
大きかったですね。で、日銀の利上げ観測、これから話しますけど、利上げ観測も結構報道では出てたかなっていうのとか、はい、シンプルにアメリカの経済指標が弱かったりとか、一番大きい原因で言うと、このあたりからも円キャリーのねポジションが溜まってたんですよ。
はい、その巻き戻しが、
その巻き戻しですよね。みんな投げさせられて、ストップ ップがついたなっていうところで一気に10円まで、10円下落したかなっていうところです。
これまでも介入なんかありましたけど、うん、それでもその後戻っちゃったじゃないですか、はい、いろんなものが重なってまたトランプさんの発言もあって、ね、っていうのがこんなに大きくなった理由なんですかね。
10円下げたというところになってきてるかと思うんですが、
10円
この一旦この下落を見るとこれ日足なんですが、うん、あの下ヒゲを見るとチャート的にはあのこの下げは一旦あの底打ちしているようには見えますよね。
そろそろ、
うんうん、なので、ここからどういうかっていうのは日銀ということに明日の日銀ということになってくるかなと思っています。
そうですね、それ前にして手締まうっていう動きもなんかありそうですよね、
うん、そうですね、まあ、ちょっと月末フローとかも今は入ってきてると思いますし、ポジションは一旦皆さん多分スクエアにしたいはずなので、
はい、
うん、あのそういった値動きから、まあ、冒頭でもありましたけどボラティリティがもう止まらない、
うん、
十分なボラティリティがずっと続いているような形になってきています。
これ月末のフローも難しいですね、はい、どっちに動くか、
う
ん、
そうですね、
どっちなんだろう、どっちにも行ったから
いやでもなんか7月のその11日の
、はい、
まあ、介入の下落ですよね、うん、ここからもうね、もう今7月の30日なので、はい、
うん、
この2週とか3週近くでこんなに下げるとなんかすごいなっていう、
でもこれを考えるとですよ、うん、最初のだからあそこの介入のところってすごい読みでしたよね、はい、やるっていうことが ね、
そうですね、
うん、またなんか神田さんの評価上がっちゃう感じが
ありますかね。神田さんあと2日まだありますので、
明日までです
ね、なので最後に伝説をさらに残していく
それが最後日銀の金融政策決定会合の日っていうのがまた面白いです
よね、
ま
あ、すごい面白いですよね、
面白い、
運命
引きが強い、
さすがにやってこないとは思うけれどもね、あの人のことなんでね、
はい、
まあ分からないっちゃ分からないですよね、はい、まあ一旦この下げ相場に関してはまあ底を打って155円まで今一旦戻ってきているというところなので、まあ明日の日銀どうなるかっていうところですね、
はい、
で日銀のポイントは、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、利上げするかしないかのところになってきます。
うん、
で、もし、割とどうだろうな、マーケット、五分五分？
五分五分？
まあ、若干、据え置き、利上げしない方の確率が高いような、個人的には気がしてますけど、うん、根強い利上げ論も出てますし、五分五分ぐらいの気持ちで思ってた方がいいかもしれないですよね。
決めつけない
方がいいかもしれない、うん、で当然これ利上げなしであれば円キャリーの、まあ、再開
か
っていうことになって、おそらく、この介入後だとまあそんな157、8ぐらいっていうのがなんかなんとなく想像できるところ、でも下はもっと結構激しいかなと思ってて、ここは一番下が151円か、まで一回下げて151円の90ぐらいまで行ってんですよね。で、ここがポイントになってきて、ここを下がってくると、これ、緑色の線がね、200日の移動平均線で、
はい、200日
移動平均線が151円の、まあ真ん中ぐらい、まあちょっと後半か、60、70ぐらいに控えてるので、ここを多分下回ると結構走りますよね。150円って心理的節目があって、でちょっとこれちょっとチャートトレンドラインを引いても良いですかね、
はい、200日って相当割れてないです
よね。200日って結構強いじゃないですか、
ね、そうですよね、
その200日は当然意識されると思っていて、
結構長期的なトレンドがもしかしたら
転換点、うん、ちょっとざっくりこうトレンドラインを引くとこんなもんかな。
井口さんがトレンドライン引くの珍しくないですか。
本当ですか。
番組の中で
確かになんか一回あったかどうかですよね。
そんなごめんなさい、これざっくり週足のトレンドラインで言うと、まあ大きめのラインで言うとここどれぐらいだろう、148円ぐらいか、
そこら辺ぐらいまであってもおかしくない、まあ、
ちょっとごめんなさい、今すごくざっくり引いたんであれですけど、148円ぐらいでこの本当に、この中長期のトレンドラインが引けるのかなっていうところで言うと、ここまで来る可能性はあるかもしれないですね。
うん、
さらにここを下回るともっとひどいことになるんだろうなという気はしています。で、やっぱり個人の投資家の皆さん、まあ、証拠金のところで言うと、まあ、基本的にはドル円黒線ロング 持ってますので、うん、まあ、割としたダウンサイドは、まあ、未知の世界っていうこともあるので、走ったら面白いかもしれないですよね。
そうですね、長期のね、このトレンドラインが。
そうですね。まあ、これだと今ちょっと週足の長めの話引いちゃってますけど、まずは、日足レベルでこの200日があって、ここがとりあえずまずポイントになるけれども。
200日が最初の、ね。
本当にね、多分、利上げってことになると、ここは結構、一つのポイントとして来るポイントですよね。
やっぱりインパクトありますよね。うん、
インパクトあります
ね。半々ぐらいでみんな思ってるとしたら。
今半々ぐらいで思っているし、うんうん、ただ今日ちょっとこれぐらい上げてるんで、若干日銀とは言ってもできないよねっていう思いの方が、少しマーケット多数になってきてるのかもしれないので、うん、この中で、利上げをしてきたってなると、この200日移動平均線、まず、意識しなきゃいけないのかなというふうには思って、うんおります。まあ、どちらに転んでも本当にもう2円、3円、4円のレベルの話になってくる可能性があるので、とっても楽しみですね。
はい、ちなみに、うん、日足の200日移動平均線、いつ以来、
うん、見てくれたのもしかして。
はい、2022年。うん
2022年
の、12月20日の、日銀の、最初の黒田さんがやったサプライズ利上げ的なやつ。
うん
うんで一回割り込んでるんですよ。で、2023年の5月ぐらいからまたなんか上昇トレンドに乗ってきて、
う
ん、でそこから200日割れてないんですよ、ね、
じゃあ少なくとも1年と2ヶ月は割れてない。
そうですね。
ということ、う
ん、はい。
ほー。
まあでもやっぱ200日ってやっぱりみんな意識するラインですよね。不思議とね。
そうですよね、うん、
やっぱりテクニカルの使いどころっていうのはみんなが見てるか見てないかだけなので、みんなが見てる200日っていうのは、まあ、割とポイントになるし、ここをブレイクするとみんながここで買ってくるので、この彼らのストップもパワーになってダウンサイド走ってくれるかなという気は、うん、まあしますね。
ちょうど今回もね、はい、その寸前で止まった感じですもんね。
う
ん、
そうですね、
やっぱり多くの人がポイントで見てたから、ま
あ、でしょうね、うん、はい、それはあるかと思うので、今回も一つポイントになるかなとは思いますね。
そうですね、一旦でもあれですよね、うん、テクニカルポイントでこう止まったんだとしたら、うん、また下押す可能性もこれないとは言えないですもんね。
そうですね、
これ楽しみ
楽しみ
楽しみですね明日、うん、
ね、今もちょっとあれですね、155円台乗せてから上値ちょっと重くなって、
うん、確かに154円、今78円、
さすがにね、うん、日銀もあるし、上をどんどん攻められるっていうわけでもないので、
このなんかヨーロッパ時間が始まるちょっと手前ぐらいって結構返す、ここ最近なんかすごい動いて、
うん、
ボンっていってそのまま、落ち着くみたいなのが。
そうですね。
結構なんか仕掛け的に入ってる感じがすごいするんですよね。
ラジオの時間が結構動く時間なんで、ちょっと困ってるところでは。
困ってるところ。ラジオの時間変えますか
変えられるんだったら。お昼ぐらいにしよう
か。お昼か。東京動いてないみたいな。
動いてない時間で。
もう中根終わった後ね。
中根はやりたいんで、中根終わった後に。
そうですね。それぐらいのまったりした。
まったりした感じですかね。ね、
まあでも確かに時間的にあれですもんね。欧州系の経済指標も多いですからね。
そうなんですよね。はい、はい。ということで、はい、明日日銀、はい、お昼ぐらいにその結果が出てくるんではないか、ね、というところで、はい、また円安イベントになるのかどうなのか、しっかり見ていきたいと思います。はい。はい、それでは一旦お知らせです。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ。
からはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。今日のゲスト、島力夫さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやイベント盛りだくさんですね、
今週は。すごいですね、今週は、ね、
ちょっと大変ですよ、解説いただくのも。はい、いろいろ伺っていこうと思いますが、はい、まずはやっぱり日銀ですか。
日銀です ね、
ねえ、どう見ます。
まあ、多くの方は五分五分
五分さっき五分五分言ってましたよ、
五分五分としか言えようがないんですけれども、はい、まあそのですね、これまで日銀がやってきたことを見ると、はい、割と早めにYCC を手締まったりとか、うんうん、フリーハンドを持つような方向に割と早めにテンポよく来てるとは思います。
早めに、うん、ちょっとここが大きなポイントじゃないですか、早めに。
ですから7月、今回、うん、本来は利上げするんじゃないかなと僕は思ってました。
あ、前か、前は思っていた、
前は思ってました。
過去形ですけどね、はい、
この前ここに出演させてもらった時も 7月ぐらいにはもう行くんじゃないか、うん、6月7月、もしかしたら6月みたいな話をしてたと思うんですが、うん、ただ日本の景気良くないんですよ。
うん、消費なんか見てると、はい、インバウンドはすごく盛り上がってるじゃないですか、
はい、
だけど我々国民はどうなのと思うとやっぱりちょっと弱いですよね。
まあそうですね、はい、やっぱりインフレにちょっと負けちゃってるっていうところはありますよね、
はい、
ですので、まあ、あと車の方もちょっと認証問題とかごたごたしてますし、ということもあってちょっと景気指標を見てると下り坂っぽく見えるのに、はい、うん、下り坂のところで利上げできるのかと。
まあそうですよね、
本当はないですよね、下り坂のところで ね、 利上げなんて逆ですもんね、はい、
ただその消費減退、消費不振の根本が円安から来てるのであれば、はい、利上げをして、まあ、もし運よく円高に行けば、それは消費を刺激することにはなります。
ある意味だからここからの物価高をちょっと抑えるための物価に対する予防的な感じの利上げっていうことになるんですかね、そうするとね。
まあそういうことですかね、
そういうのもあり、
そういうのは十分ありだとは思います。
ありなんですね、
そこはですね、考え方の違いでですね、また利上げしたところで円高に行かなかったら利上げしただけ無駄だったじゃないかっていうことにもなりますから、単に景気を冷やしただけで
怒られそうですよね。
金利は上がるわですね、円安修正は実現しないわとなると困っちゃうんで、
それは日銀のせいになるかもしれませんよ。
で、日銀としては、まあ、よく言われるのは、まあ、2000年の時にちょっと利上げしたからバブル崩壊後の、ね、はい、デフレになったんだとかですね、
あの時も結構日銀悪者論、
ね、それからですね、量的緩和した福井さんの時も利上げしたからダメだったんだとかですね、それから白川さんの時もですね、なんでもっと思いっきり緩和しなかったんだとかですね、
結構歴代言われてますね、いろいろ
歴代
そう振り返ると
何でもかんでも日銀のせいにされるんですよ。ですから日銀としては自分のせいにされたくないので、僕は多分やらないんじゃないかな、派かな、どちらかというと、やっぱりその2013年の政策合意で緩和政策に踏み切ったんですね、
はい、
だから政府と日銀の共同声明がスタートなんですよ、うん、だから政府から押されないと引き締めできないんですよ
今でも、あの方もあの方も結構ね、
でも政府じゃないです、
まあそうですね、政治家ではありますけどね、
政治家ですけど、はい、河野さんの政治力がどの程度かって言われると
言っちゃった言っちゃった
河野さんが発言されてますからね、
そうです、
海外から見ると河野さんは次期首相になるかもしれない、うん、ですごく英語も堪能なんですね、うん、まあ、ヘッドラインじゃなくてインタビューに答えてましたから、うん、あれを見てるとやっぱりあれだけ喋れる日本の首相が出てくると嬉しいなっていう気分はしますよね、うん、あとは何言ってるか分かんないのですから多くの日本人の方は残念ながらですね、それでちょっと反応しちゃったってこともあると思いますし、また茂木さんはやっぱり自民党ナンバー2 ので、
はい、そこインパクト結構ねありそうな気がしますけど、
そこはあったかもしれませんが、うん、まあナンバー2とはいえですね、自民党の総意かって言われるとそこは分からないところもあるので、うん、いや本当は利上げしたいと思っている政治家いっぱいいるんですけど、言ったら自分の政治的立場が悪くなるとか、
ある意味だって円安方向に誘導するような国策を取ってるってね、よく皆さん言いますよね、
まあそういうことも、まあ、まあ国策ってまあ安倍さんから始まったことですから、はい、安倍さんの政策を変えるとすごい鉄砲がいっぱい飛んでくるんですよ。弾がいっぱい飛んできて、
そういうもんなんですね、
うん、死ぬかもしれないんで、
ひょい、ひょい、政治家としてっていうことですかね、
うんうん、だからなかなか言えないですよね、空気として。
まあ、お二人がこのタイミングでちょっと踏み込んだっていうのはどう、うん、選挙
ですか？やっぱり総裁選じゃないですかね。
あ、そっちですか。ええ、じゃあ自己アピールみたいな、
自己アピールみたいなところですか。
結果トランプさんと変わらないっていうねレベルはどうであれ、うんうん、
まあ、金融政策に政治家が口を出すものではないというふうに鈴木財務大臣おっしゃられましたけども、まあ、そもそも日銀に独立性がないっていうのはみんな分かってることなのでこういうことを言うと身も蓋もないですけども、うんうん、有名な言葉で日銀法に独立という言葉はないと。
ないんですか？
ないです、
まあ、読んだこともないのですが勝手にあると思ってました、うん、
日銀の自主性は重んじられるべきって書いてあるんですよ、うんうん
うん、べきなんですか？
べき、
べき、
まあ、ちょっと正確な条文はちょっとあれかもしれないです。日銀法4条かなんかだと思うんですけど、まあ、それは黒田さんも昔言い放った有名な言葉で日銀法には一言も独立なんて書いてないんだって。
それを言い放ったのなんていう開き直りだって感じがしますけど。
いや、また日銀法を作るときにその前の法律が全く独立性のないものだったので、1998年かな、日銀法を作り直したんですけども、はい、その時に日銀をどう政治憲法内で位置づけるかということで、日本の憲法上行政権、司法権、それから、ね、立法権、そこのどちらかに含まないといけないけれども、立法や司法じゃないんで行政なんですけど、行政だったら内閣なので、そう、なんかだから財務省の下にあるんですよ。
なるほど、
法律上は、でも独立にしないといけないんで、まあ、すごい自主性を重んじられるべきって、まあそれはいいですけれども、まあ、
そうか、すごい今そこにすごく反応してしまった、
まあはい、まあ日銀は弱い立場なんですね。
なんか今のを聞くとなんかそう思いました。
そうですね、
FRB や ECB とは違うんです。違いますね。またに日本経済っていうのがこれだけ債務を膨らませて、本当に日銀が独立していたらあれだけこう JGB を買ってたから。
確かに、まあ、そうですよね、
もうお腹いっぱいって食べてるんで580兆円もあるんでこれをどうするかっていうのもありますよね。ですから日銀がですね、勝手に利上げするとですね、金利が上がっちゃうんですね、上がるとどうなるか厳しいことになるので、ですから財務省からもですね、その銀行などの保有の能力を考えて行動すべきだみたいな、なんかちょっと発言の内容は違いますけど、そういう発言もありましたよね。同じ財務省の中でも神田さんはこのまま円安に行くと普通の人の生活が大変なことになってると、とおっしゃるんですけども、財務省の別のところ、多分主計局とか、ああいうところから見ると、プライマリーバランスも回復しましたし、することになってますし、金利が上がったら困るんです。
そうですよね。ある意味そっちが主流。
いや、そっちの方が力、
ね、そうですよね。
金利をできるだけ上げず、介入だけで抑えて、なんとなくごまかしてですね、トランプさんが来てくれると嬉しいなぐらいな、
このところの動きは大歓迎だったわけですね。
そうですね、
きっとね、
トランプ来てくれってとこじゃないですかねまあ分かんないですけど、でもその本当は、まあ、利上げすべきとは思いますけどね。
そうですね、だってここでもし実質金利が、まあ、実質賃金がプラスになったとするじゃないですか、秋ぐらいにね、 でも本当にそこでじゃあ消費は我々盛り上がってくるのかってなった時にどうなのって思うところも、ね、あるわけじゃないですか。今だったらプラスになるよもうすぐっていう、一応そういうなんかね流れはできている、だから
まあ、
ありますよ、
ねえ、でもこの間の上田さんの、上田さんじゃなかったあの岸田さんの減税もですね、もらったのかとかよく分かんないですからね。
ねえ、そうなんですよ。
減税されたらしいですけど、
あれじゃ生まれちゃってますからね、本当にね。そうとなると、明日はじゃあ島さん的には利上げはないだろう、
まあ、とにかくあの判断しないで、なしだったら、はい、まあ、ポーンと2円ぐらい上がってますから、上がったところちょっとね、ずるずるっと下に来たら、ちょっと買ってみるとか、
はい、おしめ買いしてみて、
ただ会見は少し高派っぽい風にバランスを取られるとは思いますので、
上田さんの方で、
上田さんも次はもうやるつもりみたいなんです、みたいな
方向性はしっかり示してくる可能性はあるってことですかね。
あるかもしれないですね、
この指標がこうなったらもう利上げするかもよみたいなのは言ってくれると分かりやすいですけどね。
いや、それはないですそれはないでしょ
う、ね、でもなんかチャレンジング発言ぐらいのなんかインパクト欲しいなって個人的には思います
そうなんだ、
また上げ足取るやつ
でもね、まあ、上田さんも結構無理ゲーさせられてると思うんですよね。
いや、かわいそうだなと思いますよ、毎回毎回、
いや利上げ、とても真面目な方だと思いますけどね、
利上げできないけれども円安防ぐって言われてるようなものなので、口でできるだけ、
景気も冷やすなだし大変ですよ、ですね、
だって会見の時の上田さんいつも声震えてますもん大変そうって思って、
かわいそう
若干緊張されてるのかなと
そっちですか、恐ろしいとかじゃなく
て、ね、でもすごい真摯に全部の質問に答えられて、そうなんですよ、だからね、
本当にあのよく分かってらっしゃる方なので、
本当そうですね、
ただ利上げした場合はやっぱり円高、
円高
に少し行くと思います。さっき井口さんもおっしゃいましたが、200日線ですよね。
そうですね、
やっぱり200日線がポイント
ですね、ポイントですよね、
ただ割れても均衡表の週足の雲が145円ぐらいから厚くあるので、そこまでぐらいかなと思ってるんですけどね。
その夜にまあ行われるFOMC があるわけじゃないですか、そこでまあ利下げは、利下げは今回はないってね言われてますけど、それでもまだわからない、そっちも
さすがに利下げはないとは思うんですけれども、パウエルさんは9月にももう利下げしますよみたいなニュアンスをにじませる可能性はあるとは思います。
ジャクソンホール待たずにもう今回やっちゃう、
そうなった時にね、だって200日線試すなんていうね、なんかね、
でも結構今回パウエルさん9月をアナウンスするっていうのは結構みんな知れてるのかなっていう、サプライズ感はないので、まあ若干ドル売られるかもしれないぐらいなんじゃないですか。
ああ、若干ぐらいなんですね、
みんな驚きはしないと思うので、
あ、そっちに大きなトレンドが出るっていうのはあんまり考えにくい、
そこをトリガーにするのはちょっと無理かなって、もうだってマーケット 100% 織り込んでますから、
そこをアナウンス、ボードメンバーもなんかあれですもんね、利上げするかも的ななんか雰囲気出してましたもん ね、ブラックアウト前に。
そうか、ってことはじゃあ200日線ぐらいまででとりあえずは一旦
まあ、巻き込まれるとスポンって
ひげ巻き込まれると、
あの200日移動平均はワークするかもしれないけど、ひげは出るかもしれないですね、そこは少し期待したいですね。
なるほどなるほど、そうか、
今回の円高はやっぱり外人さんがすごい焦った感じはしますよね。あ、
そうですか、そっちにやっぱり動き出したからってことですか、
やっぱりあのアメリカがやっぱ利下げに向かうっていうのがはっきりとしてきたと、それと日本も利上げするかもしれない、金融政策がですねこうクロスするところ、
一応ね、
一応ですねそれと、まあ、トランプさんの発言もあり、そしてですね、やっぱりアメリカの株、ちょっと AI バブルが少し、陰りか陰らないかわからないんですが、
ちょっとやりすぎた感ありますかね。
そこもわからないですけど、あの例年8月9月はアメリカの株はちょっと調整しやすいので、
なんとかショックが起きてるのもね、それぐらいですからね、
ちょっとリスクオフになりやすい時期かなっていうのはありますね、
アノマリー的には確かに、
そうか、時期も含めて、
含めて
なんとなくちょっと不穏な空気がね、
う
ん、
そうですね、
それにしても下がりましたけどね
下がりましたか、うん、まあ、大いなる行ってこい相場が、
ね、いや本当に、ね、
なんかちょっと前まで4万2000いったと思ったら、
うん、
なんか下がった
3万7000円台だみたいなね、うん、感じでしたから。
でもドル円145万いったら日経どうなると思います？
何も聞きたくない、何も聞きたくない、
怖いな、
皆さんの悲鳴しか聞こえない。
そうなんですよね、
みんな黙ってしまった
企業のね、さっきねコメントにも書いてくれてて、うん、企業の想定為替レートがやっぱり140円台に、ね、うん、あるじゃないですか、はい、うん、でだからそれより上に行ってれば、まあまあ、 あのね、利益はプラスになるっていう期待が持てるわけですけど、うんうん、はい、そこが剥げ落ちちゃうっていうのって、
いや本当そうですね、
やっぱりね、うん、まあ、だからこその行ってこい相場、
うーん、
それじゃ済まない、
まあ、まあ日産なんか155に上げましたからね、
きれい
なかなかの
日産チャレンジャー、やっぱりあれ145にしたらちょっと決算がね大変なことになるんで、155にしたんですよね、
まあ、ちょっと鉛筆舐めたかもしれない
ですね、うん、ちょっと日本企業にもいくら円安でもちょっとまあ経営の内容によっては厳しいところもあるっていうところじゃないですかね、いい会社はいいけれども円安を利用してその全ての会社を救えるかっていうと、うん、そこは難しいっていう、
うん、なるほどね、
ということで多分145枚いったら3万5000円ぐらいまでいくんじゃないですか、
そうで
しょうね、高値更新は何だったのっていう感じになっちゃいますからね
買い場じゃないです、でも
朝がったら、
はい、うん、うん、ドル円はまあどうなるかわからないですけども、僕は円高にずっと行くとは思わないです、
うんうん、本質はね、
もう本質は最終的にはいろいろあってですね、アメリカの金利が 4.5 ぐらいまで下がって、はい、日本がですね1回か2回ぐらい利上げするかもしれないですけど、うん、ちょっと落ち着いたところでまだ 4% 以上も金利差あるんじゃないか
ってなりますよね、どっかでね、
そしたらね、まだチャリンチャリンって入ってくる、
またチャリンチャリンってあのキャリートレード
は、うん、そうですね、うん、まあ、お金も全然そっち流れてきますからね、
まあ、そうですよね、うん、まあ、その水準がどこまでいくかっていうのはね、うん、分かりませんけど、
瞬間ちょっとあのギャって
びっくりするところが
そうそう緊張するかもしれないですけども、うん、まあでも大きな投資家さんにとっては待ってたんだよこれというふうに、
うん
う
んうん、そうするとじゃあここまでちょっとこう10円近く下がってきたっていうのは結構大口の人たちも手締まってたみたいなところってあるんですか？
大手ヘッジファンドですよね、
大手のヘッジファンド、
うん、すごい閉じました、
うん、あ、そうですか、
まあ、そうじゃないとこういう動きにならないですよね、
そうなんです、うん、なんかおしめ拾ってみたくなるじゃないですか、これまでの相場考えると、でも全然戻らなかったですもん、ちょっと止まって戻るかなと思ったら戻らずにまた下押しするみたいな相場だったんで、うん、ああいうのってやっぱ大きなところを売ってこないと
大きいところですね、大手っていうと本当に最大手からまあ上の方、
へー、うん、
なんかブリッジウォーターとかですね、なんかまあ、なんかみんなが知ってるようなファンド、うん、ああいうのがみんな落としてきたんだと思います、うん、
あくまでもすごい長期的にやってる、ね、ところだったりするわけですよね、
うん、特にブリッジウォーターなんか政治の動きに敏感なので、
はあ、
何か掴んでるのかもしれないですよね、
お、日本もとか、いや、アメリカ、
あの人ぐらいになると上田さんに電話かけて、で本当はどうなんとか話しちゃいけないかもしれないですけども、うん、上田さんの周りの取り巻きのですね、日銀スタッフとかに直接電話かけたりとか、
うん、うん、ルートがあるんだ、いや、ルートいっぱい、もしかしたらね、
うん、あと、うん、いや支払いはなんとかでみたいな話もいや それはちょっと言い過ぎです、ごめんなさい
想像です、
想像です、
妄想です、
そのルート欲しいですね、
はい、でも井口さんはいつもあの友人と共に
そうそうそう、はい、あのその気概でやってます一緒にやってるつもりでやってるんで、
神田さんともね、
神田さんとも長い付き合いです、
トランプさんともね、
トランプさんとも、はい、
そうです、そうです、そうか、
まあ、外資系中心に利上げって言ってるところもちょっと嫌なんですよね、
うん、
そうなんですよね、うん、外資系中心なんですよ、バンカメも利上げって言ってますね、
そうか、何か情報があるかもしれない、
上田さんが最初に政策変更したのが6月だったかな、4月じゃなくて6月だったですよね、
はい、
でも外資系は6月っていうの全然動かさなかったんですよ、あの時も、うん、
へ、
外資の方が情報を持ってるのはどういうことかって、
ホットラインが
きっとどっかに、
うん
う
ん、
そうか、
また売り方も結構確信持って売ってるような、ね、リバウンド待ってじゃなくて、 もう一部はショートに入ってるかもしれないですよね。
じゃあもしかしたらその動きを考えたら、利上げ、
利上げして円高っていうのあるのかもしれないですね。
そうですね、まあ、気になりますよね。
7月じゃなくても9月にはね、あるのかもしれませんし、そんな前から備えるもんなんですかね。やっぱり直前だから備えてるんですかね。
ちょっとどうなんですかね。そのあたりはちょっとよくわからないんですけど、
もう聞きたいことばっかりだ。
ちょっとまあいろいろまああれでしょうけれども、ただあの本当に円安修正したいのであれば今がチャンスじゃないですか。どちらかというと、
そうですね、本気ならね、
そう、円高に行ったから何もしないんじゃなくて、円高に行ったから利上げでその介入を無駄にしない、
そうですよね、追い介入みたいなもんですよ。
追い介入みたいな
ですよね。ここで
日本の意思が分かる。
そうだ、
本当に何を考えてるのか、
はい、噂ではなんか7月か10月に利上げするみたいな噂もあったじゃないですか。なんで、今回利上げして、
して
神田さん最後に一発追い返して、
あ追い打ちの介入付き、
はい、追い介付き、
すごいね、
すごいな、ね、
それもいいと思う。
利上げに追い介入、
そうそうそうそう、
もう日本何やってんだ、
やっちゃえ、
一気ね、145でいっちゃう、
もっといっちゃうです
ね。イエレンさん、お怒りですよ、そこまでするとね。でもまあね、はい、そこまでの本気度があるかどうかってことですね。
だってイエレンさんこの間日経のインタビューに答えて、はい、円買い介入は別にいいって、
そう、ね、なんか違うって言ってましたよ。
違う、
他の新興国とか
自国通貨売り介入は良くないんだって、買い介入は特に問題ではないとおっしゃってたので、
そうですよね、
問題ないんであれば
円安誘導なわけじゃないですからね、自国をね通貨売るってことじゃない、
もしかしたらそういう大きな策が
一番面白いですね、それがね、
介入、
利上げ介入すごいな、
本当にね、円高に持ってきたいんだったらするべきじゃないかなと思いますけど、すごい
順張り介入、
順張り介入、
順張り介入ですよ。
株はどうなるんでしょうか。一旦株を置いとくのから
怖い怖い怖い怖い、
すごいですね、はいはい、
ということでまた延長戦で志麻さんにお話伺っていこうと思います。
ぜひぜひよろしくお願いします。
一旦お知らせです、はい。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。 週刊 FX ストラテジ
ー。それではここからは投資戦略を井口さんにお話しいただきます。
はい、そうですね、まあ、日銀一旦ちょっと整理してきたのでまとめから見ていきましょうかね。は
い、ありがとうございます。はい、なんかもういろんなことでとっちらかってますからね、我々の頭の中も。はい、
まあ明日ですね、まあポイントを一応4つ挙げてますと、はい、見ると、まあ国債の買い入れが減額の規模ですかね。
はい、これは一応、その額だって
前回言っていて、一応マーケットのなんかコンセンサス見ると3兆
円
がなんかラインっぽいなって気はする。まあここより多いのか少ないのかっていうところでマーケットの反応があるかなと思います。
これよりだから大きい数字だと結構なペースでやってくれるなってことです
もんね。まあ規模としては大きいなっていう捉えられるので、まあこれ円高要因になる可能性はあります。まああとそのペースどれぐらいの期間でやるのかっていうところは、まあどうですかね、ちょっと見られるのかもしれない。
れない。で、3番目が、まあ、ポイントですね。利上げするのかしないのか。まあ、まさにここではあるかなとは思うんですけどね。で、あと、やりやすいところで言うと、上田さんの記者会見というのは、まあ、トレードはやりやすいところですかね。う
ん、方向出ますからね。
方向出てくれるんで、まあ、これまでは割と円安イベントにされがちなところがあったので、あんまり慎重すぎる、物言いをしてると叩かれるかなって気はしています
ね。一回ね、うん、すごい円安になったじゃないですか、はい、会見中でも、うん、で会見の後も進んでそれが
進んで
だからやっぱりちょっとね気をつけながら発言すると思うんですよね。
そうなんですね。
そうならないように
この方は気をつけるというか結構正直なことを言っちゃうタイプポロッと出ちゃうと思うので案外そこは、うん、ポロッと期待してもいいかもしれないですね。
ディーラー的には
ディーラー的にはなんか言ってほしいな、はい、で割とこれは円安材料じゃないかなっていうところでそこでついてっても十分取れるので、
はい
記者会見も少し注目してください。
はい。
はい、で、さっきね、島さんもおっしゃってたんですけど、この利上げの有無に関しては、まあ正直あんまり、先入観持たないで、ポジション持たないスクエアで臨むのがいいかなと思ってるんですけど、うん、瞬間多分ぶっ飛ぶと思うんで、
はい、
で、初動はさすがに皆さん取れないかもしれないんで、で、第2波、第3波でもいいかなって気はしますけどね。で、上がったところを少しやっぱり、利食いも入るんで下がって、でもついていけるかなっていうイメージは今のところ持ってます。
うん、
一発初動でボーンって何円か上がってそこから調整が入ってそこからまたついていくどっちでもいいんですけど上でも下でもいいんですけど、はい、ついていくっていうのがもしやるならね、はい、お昼からやりたいっていうなればそんなイメージかな。
でもこれだけなんかこう、うん、円が戻してきててっていう状態で、で声明発表されるじゃないですか、うん、なんかどっちにも吹っ飛びそうですよね、初動。
いや、なんか、押し目とか作ってくれそうにない気がしちゃう。うん、
一気に行っちゃう。まあ、一気に行かれたらもうしょうがないですね。
もうしょうがない。うんまあ、ついてくしかないんですかね、
本当はついてくのはいいんですけど、はい、多分、そこまで頑張らなくてもいいんじゃないですか。
ね、なんかね、本当ね夜に FOMC もあるのがなんかね、ちょっとなんかね。
確かに。
結局また街の状態になっちゃうとか。あるのかなとか思ったり
本当にまあ貼り付けてる人だったらついてってもいいかもしれないけど中途半端についてくと危ないかもしれないので、はい、うんまあ実際はそうですね、うん、できれば第2波ぐらいがあればなかったらもう諦めましょうぐらいな感じで、
は
い、
気をつけましょう
かね、はいはい、で、ポイントはこのような形なんですけど、リーク記事があったかどうかで言うとやっぱりリーク記事そんなに出てなくて、
はい、
主だったところで言うとね本来だったらまあ日銀に向けてもっと革新的なリーク記事が入るんですけど今回ないですね。
今晩とかないですか、
ね、いやあるかもしれない。
注意しとかないとね。
そうそこは注意しとかなきゃいけない、
深夜2時と朝の5時ですね。
これは、
う
ん、本当に注意しとかなきゃいけないですね。
あとブルームバーグとか、
ね、ブルームバーグとかで今のところ見てみると、そういうのなくて、まあロイターも、まあ、日経新聞もブルームバーグも出してるんですけど利上げっていう見出し出してるんだけど慎重論もあるよっていうなんかふわっとしてやっぱこれもゴムゴムの要因ですよね。
怖いな。
いやこれはだからすみません個人本当完全に個人的だけどもし今までの日銀が利上げする気だったらリークしてんじゃないのって気がするんですよ。
確かに。
でなんで今回リークしたいのかなっていうと今回はデータ見たいとか先送りとかっていう気もしなくはないですよね。このまでのパターンで言うと
そうかマーケットあんまりね織り込みすぎてほしくないっていうのもあるのかもしれません、うん、そのあたりまた延長戦で
そうですね、
はい、島さんにも加わっていただいて、はい、話していきたいと思います。
質問していきましょう。
はい、ぜひぜひ引き続き YouTube ライブでご覧ください、はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。